メレオン俳優っていう言葉があるじゃないですか。私あれちょっと変なのではと思ってて、俳優ってそもそもカメレオンみたいな感じに何役でも演じ分けられるのが俳優ではありませんか？悪い人にもいい人にもなれる、天使にも悪魔にもなれる、それが俳優ではないのかしらってちょっと思ってたんだけど、いや最近さ、ネットフリックスで話題の地面師たちっていう、まあそのなんだろうな、土地の売買に関わる詐欺師の人たちを描いたドラマがあって、なんかね、日本のネットフリックスランキングでずっと1位なんですよね。でそれに、主演の一人として綾野剛さんが出てて、すごいね、めちゃくちゃ影のある役なんですよね。虚無、もう虚無っていう顔をして出てくるんですよ。いやなんかね、すごいいいよね、綾野剛さんの影のある役。でも直近私はですね、ミウ404を見ていて、それはね、刑事役なんですよね。でちょっとこうおバカさんなんだけど熱血系の役柄で、チャラチャラした感じなの、ちょっと、え、なんか陽キャみたいな、全然違うんですよね、雰囲気が。で最近見た別の作品でカラオケ行こっていうのがあるんだけど、そこではですね、反社会勢力をですね非常に講演していて、私はですね不安を感じたんですね、すごく。それね、中学生が出てくるんだけど、中学生と野業の人がちょっとこう親しくなるみたいな感じの映画で、なんかあまりにもこう、私は野業の人の何かを何も知らないけど、リアリティがあってダメ、中学生とカラオケボックスで野業の人二人っきりにしちゃダメ、親御さん呼んでってすごいなんかずっと思っちゃってだからそれもこれも綾野剛さんが上手いからなんだよな。なんかそのなんて言うんでしょうね、反社会勢力の人たちの人の懐に入る感じのうまさ、愛され力というか、なんかなんだろうな、親しく見せる力を持ってるみたいな感じとかがね、すごい上手くてですね。でもなんかね、やっぱりこうなんでしょうね、本当に悪い人ってさ、銃を撃つ時に待たないと思うんだよね。あと殴る時も待たない、何かこう意味があってとか、相手をそのためを作ることによって、なんかこう相手をびらせるとか、何か意味がある時はためるけど、そうじゃない時は0秒で暴力を振れるんですよね。なんかそんな感じがこうね、ひしひしと伝わってくる感じの役で、カラオケ行こうっていう映画自体は面白かったんだけど、やや怖かったんですね、未成年と反社会勢力があってちょっと思っちゃってね。で最近さらにですね、2013年ぐらいのドラマ、もうちょっとさっき2015年だったかな、空飛ぶ広報室っていう作品を見たんですけど、それはね、航空自衛隊が出てきて、それの広報部に綾野剛さんがいるんですけど、それはね、子犬みたいな役でしたね。なんかこうなんでしょうね、熱血系のこう飛行機好きの青年なんだけど、こう、ね、結構ね、お仕事系のドラマなんだけど、ラブも描かれていてですね、そうなんか犬キャラみたいな感じで、こんな、なんだろうな、にっこり笑って、なんでしょうね、はしゃいでる時に尻尾を左右に振ってるのが見えるようなキャラクターも演じられるんだと思って、なんかややパニックですね。最近そのいろんな綾野剛に触れすぎて、何が本当の綾野剛なのだろうと思ったんだけど、その時に私はカメレオン俳優という言葉を思い出しました。いずれも、本当の綾野剛ではない。っていうのが結論だろうなと思います。本当の綾野剛さんは綾野剛さんの身近な人しか知らないと思う。あれあくまで演じてる役だからね。本当にいろんな役やれるのめっちゃすげえなーっていう風に思いながら最近見ています。いや、しかもあれなんだよね。その、直近で一番こうインパクトがあったのが、地面師たちだったので、で、地面師たちがすごいね、なんだろうな、暴力と肉欲と、わかんない、人間の欲望とかでできてる感じのドラマで、非常に面白かったんですね。重たくて、ねっとり、ドローっとしてる感じで。 人も死ぬし、でその死に方が凄惨なんですよね。あのネットリックスって本当に暴力と性欲をあの描きすぎる嫌いがあってですね、なんか見ててびっくりするんだよね。そんなにみたいな。なんか最近 SNS でその地面師たちのあのバックヤードというか撮影の裏側みたいなのがなんか公開されてて、安心したもんね。あ、よかったって、みんな仲良しだって、笑ってるってすごい思っちゃって。いやー、だから今日はね、本当は地面師たちの話がしたかったんですけど、綾野剛すげえなみたいな気持ちがすごい今ありますね。本当にすごい俳優さんだし、全ての俳優さんはカメレオン俳優であると私は思ってるんだけど、なんかすごいね、最近脳裏をよぎりますね、カメレオン俳優という言葉が綾野剛を見るたびに。いやーね、どのキャラクターが一番好きかな。いや、なんかね、親しみやすいのは空飛ぶ広報室なんだけど、そうな、なんかいろいろ過去がある虚無の表情があんなにできるのって、綾野剛だけってことはないかもしれないけど、本当に地面師たちがすごかったんですよね。まあ、今日は残り時間で地面師たちの感想を話していきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。もともと原作が小説で、私は小説を読んでいるんですけど、小説も面白かったですね。でやっぱりこうバイオレンスな、こう暴力的な部分とか、こう人が死んだりするようなねシーンが結構あったりするんだけど、その辺に関しては小説の方がマイルドに摂取できるかもしれない。この辺人によると思うけど、やっぱり映像で見るとグロいなとか、こうなんだろう、インパクトがドーンとくるので、なんかそれを、起こった事象をじわっと噛み締められるのは小説の方なのかなとちょっと思いますね。特にその凄惨な死に方をする人が結構多いので、いやでも面白かったですね。いや、なんかこうどうしてもお仕事ドラマみたいな感じでちょっと見てしまうんだけど、言うて詐欺師の話だからね。なんかその地面師っていう仕事があるらしくて、昔ね、そういう事件が実際にあったらしいのね。なんだろうな、都内のさ一等地にさ、たまにこうここ誰か住んでるみたいなすごい古い家が建ってて、でその敷地がめちゃくちゃ広そうみたいなところってあるじゃないですか。なんかだから六本木とかさ、港区とかさ、そういうとこに、土地がいっぱいありそうっていう場所があると、やっぱりね、なんていうのかな、建築、新しい商業施設を建てたいとか、マンションを建てたいとか、そこの土地を有効活用したいと思ってる人ってやっぱ土地を狙ってるらしいんだけど、ただこう発展してる中で一個だけ残ってる民家とかって、やっぱり事情があったりとか、住んでる人が土地を売りたくない、家を売りたくない、ここは自分家だって、ここにずっと住むんだっていうのがあるから、説得するのがめちゃめちゃ難しいらしいのね。でそこでそういう土地に、みんなが狙ってるような土地に地面師が目をつけて、まあ、その土地を実際に持ってる人のふりをさせるんですよね。その身分証とかをすごいこう上手に偽装して、でなんだろうな、こう本人のふりをさせて、まあ、その売買の契約を結んだ後に、お金を手に入れた後に、まあ、その逃げて、もうお金だけ手に入れるみたいな、そういう詐欺師の集団の人たちのことを地面師っていう風に言うらしくて、いろんなね役割の人がいるんですよね。で今回作品の中で、実際に、ターゲットになっている不動産会社かの人たちと接したりするのが綾野剛の役割だったんだけど、全体を指揮する役としてハリソンっていう人がいて、まあおそらく日本人なんだけど、ハリソン山中だったかなっていう風に名乗ってるこう役がいてですね、その人は豊川悦司さんが演じてたんですけど、 っぱすごいうまかったですね。なんかやばい人間の役がうまいなっていう風にすごい思いました。いやーなんだろうな、うーん、関わりたくないなっていう、でその人がやっぱ一番悪いんだよな、うん、なんかこう言われのない暴力とか凄惨なしみたいなのはその人の行動とか、計画と非常にセットだったので、なんかねそのメンバーの中にねそのこうに偽物の役柄を演じさせる人を探す役の人とか、なんかいろんな手配をやる人とかいろんな役割の人たちがいるんだけど、その人たちはなんかちょっと小悪党みたいな感じなんだよね。割とこう人間の心が残されているというか、なんだろうな、なんかすごい恐ろしい犯罪を起こす人ってやっぱりこうなんかね、あれなんだろうな、どっか頭のネジが一本抜けてるとかそういうことなんだろうなってすごい思ったんだけど、でもなんかこう見ててね、地面師の仕事が成功するようにみたいな気持ちでやっぱちょっとね見てしまうところがあったんだけど、なんかそうね、ハラハラしながら見たりしたんだけど、まあでも言うて悪い人たちだからね、お仕事ドラマではないのよね。だから詐欺が失敗するように願った方がいいんだけど、いやなんかねその辺がこう見ててすごく複雑な気持ちになるドラマでしたね。いや面白かったですね。見応えが非常にありました。はい、個人的にはそうね、結構衝撃がガツンとくるので小説を最初に読んでもいいのかなとはちょっと思いました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。